77.7 Call Me Pen
知ってる？
就活！
はい、時刻は10時を回りました。皆さんおはようございます。
おはようございます。
もう一回行きましょう。おはようございます。
おはようございます。
なんつった今。
おはようございます。
なんかうるせえやつらとか言ってなかった
言ってない
なんかそういう風に聞こえたんですけど、はい、時刻は10時今まもなく1分ですが、3月11日土曜日、大丈夫ですか？
はい、
はい、こちらね、福岡県福岡市中央区、
はい、
大名天神西通りにございます、
はい、
コミュニティラジオ天神のスタジオから生放送ライブオンエアでお届けいたします、
はい、
知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で279回目開始、拍手
イエーイ、
ね、はい、次で280回です。
そうですね、
今年中には確実に300回行きますんで、
はい、
300回記念パーティーでもやれば
とか、ね、ああ、やりたいですね。
いや、やってもですね、300回やってるんですよ、
はい、
ということは、必ず誰かしらゲストが出てるというふうに、まあ、多い時なんか5人10人出てるんですね。
そうですね、はい、
相当な人数になるわけですよ。
そうですね
延べでカウントしなくても1000人近くなんですよ、実は。延べでカウントしなくても、
そうですね、今までの方からいらっしゃったら、
うん、まあ、300回やりゃそうですよね、
はい、
2,3 人来りゃそれ言うに聞こえるわけですから、うん、だからですね、どうしようかなと
でもできたらいいですね、やっぱり、
ちょうどね、300とうちの会社が5周年っていうのが、はい、まあ、ちょうどこの年なんですよ、ね、2017年なんで、まあ、何かのイベント内に何かやってもいいのかなっていうのはあるんですけど、まあ、ちょっと考えてます。
楽しみ、
はい
ね、
ぜひ
ですね、
そんなことを考えている、番組進行役のパーサイキーシャッフル北尾こと北尾陽次です、今日もよろしくお願いします、
はい、
で早速いつものやついきましょう、
はい、はい、
どうぞ、
はい、この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。
はい、ということで、今日はですね3月11日なんですが、はい、ちょっとこれについては後ほどお話をしていく中で、ちょっと先にも自己紹介、
はい、
いきましょう。どうぞ。はい、
はい、皆さんおはようございます。西南学院大学商学部3年の竹上しおりです。今日もよろしくお願いします。
イ
イ、
お願いします。
なに、今だってたにゃーいとか、なんか変な人が一人いますけど。
そうですね、ちょっと後ほど紹介させてね
、はい、はい、ちょっと近況報告どうぞ。
そうですね、3月に入り私も就職活動がですねスタートしまして、
うん、
今は説明会だったりとか、うん、やっぱり自分を振り返ることに毎日勤しんでるというかですね、うん、考えれば考えるほどわからなくなってくるんですけど、
うん、
でもこういうことがしたいんだなっていうことがちょっとずつ分かってきたので、
うん、
よかったなって思ってる反面、やっぱり将来に対する不安っていうのがずっとついてきている感じですね、うん、はい、
そりゃあるよね、うん、
そうですね、
不安がないといや損になるだろうし、
うん、
私でさえも毎日不安ですよ
本当ですか？
いやだって会社経営してて人を雇っててで自分のこと含めて考えれば不安の方が多いに決まってますよって話ですよね。
そうですよね。
不安なんかないですって人の方が僕はどうかと思うけど、ね、逆に何かするからには絶対不安がつきまとうわけであって、
はい、
うん、あ、置いといてなんですで
そうですね、でなのでそう、まあ、選考とかも入ってくるんですけど、
うん、
まあ、焦る気持ちの方が私は強いんですけど、うん、もうその気持ちを抑えつつ、うん、自分らしくいけたらいいなっていうことをもう日々自分にこう言って口に出して、みんなも大変だから、みんなもきついんだからっていうのをもう自分の中でこう自己暗示かけてるような状態です今は、
うん、
はい、
大丈夫大丈夫
そうです、結構もうズーンってなってるので。
なるほどなるほど、
はい、
あのね、昨日かな、日経新聞でびっくりされてたんですけど、うん、やはりそうだなと思うのが、日本の人ってその一つの考えに固執しすぎてるっていうのがあって、
うん、
でその有効求人倍率で考えたときに、 いわゆる一般ジムとかっても1期って 0.4 とか 0.6 とかの業種なんですよね、はい、でそれ以外に小売りとか介護とかっていうのはもうはっきり言って2倍3倍4倍、うん、中小企業に対して新卒は 4.45 倍、うんうん、全然人が足らないわけ、うん、なのにその新卒の女の子たちなんかはジムがやりたいとか言って、いやもうジムはもう今仕事としてないんだからっていうことをね、はい、うん、分かってほしいなと思いながら、だからそういった意味で考えた時にもっと幅広く ね見聞を広めてもらって、いろんな仕事があるんだっていうことをですね、この就職活動を通じて知ってほしいなと、
はい、
思ってますんで、
はいはい、よろしくお願いします。お願いします。
で今日なんか隣になんかぬいぐるみみたいな可愛い
子そうですね、可愛い子が
はい、あ、これは挨拶、
はい、自己紹介、
いやいや、まだ喋ると一言も言わない、はい、じゃあどうぞ、
はい、皆さんおはようございます。九州大学農学部2年の阿部千澄です。はい、よろしくお願いします。
イエイ
イエイ。
あのね、前回も出ていただいたじゃないですか、はい、人がたくさんいるとき、
はい、そうですね。
で、あの時ちょっとまあでも喋ってもらって、もうすぐ思ったのがアニメ声だなと絶対この声は深夜の2時か3時朝の5時6時ぐらいに流れる30分番組の声優の番組ですね、これは。
そうみたいですね。
じゃ深夜枠ですか、私の声。
深夜枠私の中では深夜枠か早朝枠です。
ああ、でもちょっといそうですもんね、こういうキャラクターの子とか。
うん、
いや、どっちかっていうとあなたもそうですからね。
本当ですか。ちょっとそれ初耳ですけど。
いやでもなんかね、ラジオでお聞きの音のみでお聞きの方はどういう人なんだろうっていうふうに想像するタイプの声ですよ。
そうですね、
楽しみですね。
楽しみみたいですね。
あの天の声のリンダさんが珍しく口、はい、あーって開けて、
開けてないですよ。
リンダさん、大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
よかついていきます。
はい、お願いします。
ありがとうございます。美しいね。
はい、何、
あ、ありがとうございます。
髪も赤が似合います、
ね。はい、思います。ありがとうございます。大好きなんですよ。赤大好きです。テンション上がるから。
いいですか、うん、リスナーの皆さん、あのコミテンのリンダさんは赤が好きです。
赤が好きです。メモお願いします。
はい、ね、
はい、メッセージたくさんいただいております。ちょっと早速朝から来てますね、はい、これ後ほどご紹介いたしましょう、はい、でちょっと近況報告というか、ちょっと自己紹介改めて。農学部なんでしょ。
あ、そうです、農学部です。
あれね、芸術学部のアニメーションとかじゃないですか、ね、
あ、違います、農学部です。近況報告ですか。そうですね、私、まあ、九州大学なんですけど、先日、いつからですっけ、5、6、7ぐらいで就活の合同説明会っていうのを九州大学の方でやってまして。
あ、そっか、3年生か。
そうですね、うん、あ、私の一個先輩たちが受けられてたんですけど、うん、やっぱりもう今まで一緒に頑張ってきた先輩たちのスーツ姿とか、うん、その大学内でその他の場所からいらっしゃった皆さんのスーツ姿とか見てると、ちょっと私もそろそろ考えとかないといけないなって思い始めましたね。
うん、
なんでしょう、もうなんか集団面接にエントリーしたよとか、うん、3月1日に解禁されたので、
うん、
続々ともう先輩たち頑張ってるなって感じで、
うん、
私もなんだろう、自分をもこうやって喋らせていただいてるんですけど、自分が何者なのかとか、どこがいいのかとか、うん、いうことがきっと改めて考えると分かんないんだろうなと思って、そういうのをこれから、まあ、作っていきたいというか、1年見ていきたいかなと思ってます。
なるほどね、
はい、
なんかいきなりなんか本質をつくような、はい、まあ肩肘張らずしっかりというのは社会の見聞を広めてください。
はい、
ね、大丈夫。
大丈夫です。
大丈夫です。はい、ということで今日はこの3人でお送りしていきますか、はい、ですね、今日は3月11日ということで、
はい、
東日本大震災からということなんですが、はい、実はこの番組が始まったのも2011年なんですね。ですので12、13、14、15、16、で17と、まあ、6年という形で、はい、歳月は流れているんですが、まあ、ちょうどあの震災の年と同じような形で歩んできて、
はい、
まあ改めてですね、あ、もうああいう風な時が流れていながら、なんかつい先日のような記憶も若干 あるんですけれども、はい、うん、まあ、その辺もですね、歳月の流れも含めて、振り返っていきながら今日は1時間、ね、はい、55分ですね、お届けしていこうというふうに思います、
はいはい、
で、今日は最初のナンバー、これ誰が選んだんですか？
あ、阿部です。
なんつった
今？あ、阿部です。はい、
はい、なぜこの曲にしたんですか？
そうですね、まあ、今日が3月11日っていうテーマって聞いたのもありますし、
うん、
私自身その最近実家の方に帰ってないっていうのもありまして、まあ、
実家はどこですか？
実家は、福岡の中の飯塚市っていう田舎なんですけど、うん、まあ、そこに随分あの妹とか、あ、家族がいるんですけど、まあ、そうですよね、実家だからいるんですけど、全然帰ってなくて、最近連絡が来るんですけど帰れてないので。
じゃあ研究か何か？
研究、あ、私今ですか？今は研究ではないんですけど、ちょっと、まあ、お仕事をしてサークルとかで。
なるほど、
はい。
まあ、でも飯塚はすぐ近くですから、今日僕なんか山口から来てますからね、は
い、あ、そうですよね、帰ろうと思えばね、
ちょっとバイバイって飯食ってバイバイでいいじゃん。
そうですね、でも確かにちょっと今日ケーキにというか、また帰ろうかなと思います。はい、
はい、じゃあ曲紹介お願いいたします。
はい、では皆さんお聴きください。彩香さんでお帰り。
コミュニティラディオ天神。
はい、あやかでお帰りお届けいたしました、はい、時刻は10時16分30秒、回っております、はい、2017年3月11日土曜日、知ってる就活働こう考えるライブトーク番組、279回目の放送をお届けしておりますが、
はいはい、
この番組はですね、3つのチャンネルでお届けしております。まず1つが周波数 77.7MHz、はい、これは FM ラジオ、でございますが、こちらですね、福岡市一円で、お届けしております。FM ラジオですね、チューニングしていただければお聞きいただけます、はい、カーラジオになりますと、またさらに広範囲でお楽しみいただけますんでね、皆さん何卒、77.7、
はい、
ね、いつもね、FM 行きたけど 78.5 とこっちゃになるんですけどね、はい、トリプルセブンでございますので、よろしくお願いいたします。はい、それとですね、インターネットを介しまして2つのチャンネルを楽しみいただいております。こちらはチューインを含めて、サイマルラジオというのがございますが、こちらですね、パソコン、はい、タブレット端末、はい、スマホ、携帯電話などのインターネットに接続するものであれば、至る所、うん、宇宙は聞けるのかよくわかんない。地球上全世界、アフリカでも、北極でも、
はい、
Wi-Fi があればどこでもつながる、
はい、
このインターネットの、ラジオでお楽しみいただいております。同時再送信ですので、ほぼ、若干30秒ぐらいのタイムラグが出る場合もあるんですが、同じものを今お届けしております、
はい、
それとですね、Ustream 見えますか？このようにしてスタジオの様子をライブストリーミングで配信しております。はい、行きます。
見える、はい、聞けるラジオでナウオンエアー
ということで、この3つのチャンネルね、映像をね、見えますかね。こっちが、リンちゃんですね、掛上さん、うん、でこっちが阿部ちゃん。
阿部です。
阿部です。阿部っていうと総理大臣のね、
あ、ちょっと
よく言われるでしょ。
ごめんでしまう。確かに字は違うんですけどね。
どっち？安心が倍増しない方。
あ、倍増しない方です。
あ、
部屋に溜まる方。
なるほどね。
おお、いいですね。安心が倍増しない方っていうのを初めて聞きました。
いや、私の友人である大学の教授というか、先生が、はい、同じ阿部っていうんですけどね、安心が倍増する阿部ですっていう。
あ、
それ面白いな。
いいですね、
はい、
安心が倍になるんですよ。
すごいインパクトは残りますもんね。いい、やっぱり忘れられないですよね。あーってなるからいいなって思います。
なるほどね、はい、そうやってやっぱり例えていくって大事ですよね、
はい、
ということで、今日は3月11日でございますので、東日本大震災から6年ということを含めて、
はい、
いろいろ振り返っていきながら、この番組も6年でございますので、
はい、
まあ、振り返っていきながらということなんですが、ちょうど6年前って何歳、何してました？高校、中学？
私はですね、中学の卒業式の日だったんですよね、東日本大震災が。
そうなんです。だからもう全然忘れられないですし、やっぱりその中学校卒業して家に帰ってきてテレビをつけた時にあの映像が流れてて、しかも私家で一人で過ごしてたんですよね。両親もあの兄もいなくて、だからその映像を見た時もすごくもう何が起こってるのかわからない状態で、これは何とか現実なのかなっていうのをすごい衝撃を受けた印象がありますね。でテレビどこつけてもあれで、これは日本で起こってるのかなっていう、もうその日本で起こってるのかどうかもこうよくわからないような感覚になったっていう記憶はすごいあります。はい、
なるほどね。卒業式終わって帰ってきてってことだよね。
そうですね。なので2時ですよね、午後2時に2時10何分にあったので、私も本当終わって家に帰ってすぐぐらいだったので、そうですね、本当にびっくりしたっていう方が大きいですね。
なるほどね。阿部ちゃんは？
あ、私も、多分福岡の県内みんなそうなのか、私も中学校の卒業式で一つ上の先輩の卒業式だったんですよ。で、帰ったらなんかたまたま家族がみんないたんですけど、テレビで速報で流れてきて、もう津波の映像で、まあ、東北の方に父の知り合いがいらっしゃったらしくて、そのすぐに電話かけても繋がらない、で私も一度お会いしたことがあったのかな、なんかお会いしたことあるんですけど、その知ってる人がその今どうなってるかわからないっていうその状況には、その幼心ながらというかすごく不安に感じたのを覚えてます。
なるほどね。
はい、
まあこれは働くを考えるライブトーク番組ということで、まあ、とは言っても地震、まあ、特に不可抗力、まあ、自然災害っていうのはやっぱり切っても切れないことなんですね。で私自身がその当時2011年3月11日はまさに新卒採用の選考で合宿を、広島の方でやってまして、実はね3月10日は僕東京にいたんですよ。
そうですね、
3月10日の最終の新幹線で広島まで帰ってきてたんですけれども、でその中にそのいわゆる就活生か大学生と一緒にその合宿所っていうか、まあ、少年自然の家ってやつですか、で食堂で夜それ見てて、もうみんなしてなんていうのかな、口にできないというかシーンと静まり返りながらそれみんなで見てたん
ですよね。
なんていうか陸前高田とかあの辺りのその翌朝の様子ってあった、あとその三陸の火事の様子とかも見て、であとやっぱり流れていくそういったいろんなさまざまなコンテナから車から何でもかんでもっていう、そのやっぱりこれは本当にその現実なのかっていうところですよね。っていうふうに考えてたら、その翌日以降はじゃあどうするかって話になるわけですよ。でやっぱりその全国的にやっぱ大きな影響があったのが、まあ自粛ムードも含めて、はい、いわゆるその新卒採用を含めて、そういった選考とか一旦全部中止ですよ、事実は。あ、そうか、だから、だから中学校だったね。
そうですね。
その時の就活生大変だったんですよ。
そうですよね。
まずその選考した段階でその被災、特に東日本、まあ、関東を含めて、まあ、そもそも混乱してるから、その説明会どころじゃないわけですよ。
そうですね。
だから事実上陸ナビマイナビも含めて6月かぐらいじゃないと本格的に動かなかった。だから、夏でしたね当時は。
そうですよね、
だからもう1ヶ月は確実にほぼ止まった状態。で九州とかなんかはやってたけど、でもやっぱ足並み揃える形で、ほぼなんていうのかな、その自粛ムードも含めて、そういったことは1回止まった状態になったんですよね。こんなの初めてだったんで、じゃあどうしよう、はい、どうしようになったりとか、でその年はみんなやっぱりスーツ上着脱いで、リクルートスーツだから、そのこうシャツだけですよ、で面接やったりとか。
そうですね。
でさらに追い打ちかけたっていうかあれだったのが、そのいわゆる節電ですよね。で当時九州電力が節電でやるって計画停電かな、があって、で九州でもやるって話だったけど、マジでって話になって、まあ、でも当時としてはもうそれはもう仕方ないからって話になった時にも、エアコンは切るわなんとかね、覚えてますよ。それ僕何社かその面接官とかいろんな会社行っても、とにかくエアコンは使わず窓を開けて面接しました
ね。あ、それは辛いですね。
だからあの時に2012年とか11年に就職した人たちはもうそれはもう鮮明にそれはずっと残るでしょうね。
そうですよね。
あの時は忘れられないみたいな、 だから、うん、今思えばあれもこれもっていう風になる形になりますよね、うん、今いろいろ思い出してきましたけど喋りながら、
う
ん
う
ん、っていう風な形なんですが、
はい、
ちょっとメッセージを、ちょっとですねご紹介していこうと思うんですけれど、
はい、
ラジオネーム坂越正弘さん、
はい、
事務系の仕事、就業時間のコアタイム8時から9時、終わりが5時から6時、デスクワーク面夜間なし、給金10万円台前後半、それはいくら近年が売り手市場といえ採用は狭くなるよということ
で、そうですね、
うん、なるほどね、なるほど、
うん、
まあ九州大学農学部というツッコミが来てるんですが、
はい、
何系の志望ですか、将来なんか今やりたいことってあるんですか。
やりたいことですか。私がその専攻として食品関係、食料科学っていう方を専攻しているので、まだその研究室配属とかないんですけど、食品会社の研究室などで新しい商品などを開発したいなとは思ってますね。
うん、
まあ、今後それに向けていろいろ勉強はしないといけないんですけど、
うん、
はい、そういうふうな希望は持ってます。
食品科学なんだけど、ラジオにも興味がある。
そうですね、ラジオの方はもう何でしょう、母がずっとラジオが好きで、子供の頃からというか声を使うお仕事っていうか、そういうのは興味があったので、うん、今もサークルではやらせていただいてるんですけど、まあちょっと今回機会があって参加させていただいてるって感じですね。
うん、
はい、
なるほどね。伝えていくっていうことの仕事っていうのは別にラジオに限った話じゃなく、テレビ以外新聞でも、うん、でやっぱりそのものを作っていく、うん、食品価格、まあ、メーカーに関しても同じことが言えると思うんですね、
はい、
やっぱりその商品というものを伝えて、うん、その会社の考え文化含めて、
うん、
味を届けるっていうこと、
うん、
味で伝える、
はい、
ね、まあ、味以外にもパッケージとかいろいろあると思うんですけれども、うん、なんかその辺でこういったことしたいなとか、もっと具体的に食品科学って言った
の
がもう硬いじゃん、なんか喋り方が柔らかいの、ね、硬いなと思いながら
私がその元々なんで興味を持ったのかっていうところに戻ると、うん、その高校時代に医療食みたいなものを味の素さんが出されたんですかね、そういう新聞記事を見て、なんかその実はまあ私の家族にもその大病したものがおりまして、
うん、
そういう食っていう面からそういう薬じゃない病気を治せるようなものを作ったりだとか、
うん、
そういうものを開発したいなって思ったのがきっかけではありますね。だから、まあ、薬も食べ物も口から入れるもんだろうみたいな、だからそれなら、まあ、食べ物でも治せるんじゃないかなってでは思って、
うん、
今ここにいます。
うん、
はい、
なるほどね。なんていうんだろう、その食べ物に対してっていうことで考えたら、やっぱ口に入れるものなので、
そうですね。
うん、とても大事だと思うんだよね。
はい、
うん、その中でそういった中で、なんていうのかな、阿部さんが考えているこれは大事だなと思っている。
大事だな
と。幹というか軸っていうのは何だと思いますか。
軸、その口に
するもの、食べ物っていうのに、
食べ物、ただ体にいいものを取るってだけだったら本当サプリメントだけでもいいと思うんですよでもそうじゃないじゃないですか、食っていうのはそのそういう場もありますし、そのだから食べ物っていうのは栄養だけじゃなくてそういう環境も提供してくれるし、そういう感情っていうか美味しいなって思うことがやっぱ一番だと思うので、だから薬とその食べ物と何が違うのかっていうと、そのただそういう作用があるだけじゃなくて、あ、美味しいな、幸せだなと思って取り込むことが一番だと思って、だから食っていうのはそこを書いてはいけないなとは思ってます。
もう面接いけるじゃん
すごいですよね本当に。
だからそこを崩さない、そこを大切にした食品作りっていうのは忘れないようにしたいですね。はい、
なるほどね。外野というか総称するですね、ラジオネーム成田誠さん、
はい、
じゃあ定番の日清医療食品ということで、まあ、日清医療食品は新卒採用ガンガンやってますからね。 あそこもあの詳しく聞いたらですね、なんか営業の仕方もかなり特殊で、うんうん、なんかあのどちらかというとそれぞれ一人の採用でなんか、うん、あの営業に回っていって、あの開拓をしていって、なんかその地域地域ごとにマーケティングを変えてるって話聞いて、まあ、結構やっぱそういう地域密着なんだなと思ってですね。
いいですね、
うんうん、はい。時刻まもなく10時30分でございますが、
はい、
ね、りんちゃんは、
はい、
その3月11日その卒業式の時に、
はい、
まあ、そういう風な状況になって、その後、まあ、高校に行ったわけでしょ、
はい、
うん、どういう風なその心境の変化が何かありましたか。
心境の変化というか、そうですね、やっぱりこう同じその世代の人も被災とか震災で被災していて、
うん、
っていうのはやっぱり常々感じてましたし、
うん、
やっぱりこう東北と九州っていうとちょっともう離れていて距離も遠くなるのかなって思うんですけど、
うん、
やっぱりこのクラスとかの話だったり先生方の話もやっぱり震災のことを話されて、こうみんな大変だから力を合わせていこうみたいなことをやっぱりずっとここ5年間はずっと言ってきたんじゃないかなって思うので、そのことは意識はしていましたね。やっぱり同じ高校生が、うん、同じ世代の子が今こういうことに直面してて被害に遭ってて、でも自分は普通に生活できるってるっていう、そういうのギャップというか、うん、自分は九州で裕福にというか普通に幸せに暮らせてるんですけど、でも東北の子とかはそういうことができないわけじゃないですか、
うん、
それに対して自分はどうしていいのかなとか、自分はちゃんとこういうふうに暮らしてていいのかなっていうのはちょっと思ってたりはしましたね、
うん、
でもそれで自分が何かできるのかって考えた時に何もできない自分がいるって、うん、っていうののもどかしさとかをちょっと考えたことはあったと思いますね。
そうなんですよね、そのもどかしさっていうとこですよね。僕実はだからその年と翌年と東北に行ってるんですよ、仕事を含めて、
はい、
でやはりその突きつけられる現実って、そのなんか頑張ろうとかなんとかしなきゃいけないよって言うとね、地元の人たちは すごくこれはいい意味でそう冷めてるというか、そういう現実的なことをおっしゃるんですよ。なんかね、食べて応援とかってなんか言うけど、それあの食べなくていいからって言われたことがあってですね。でやっぱりいわきのですね、地元のお寿司屋さんに行った時にも聞いたんですよ、これって地元のものですかって。もう地元だって食えたもんじゃないって言って、でそのやはりそういった意味ではその皆さんの気持ちはよくわかるんだけれども、現実ってのは厳しいもんだし、でもそれはそれでその大将がね、板前さんがね、
はい、
自分僕の力じゃ何もできないんだから、
はい、
もう粛々と毎日過ごすしかないでしょみたいなことをおっしゃって、まあもうそれもそうだなと思って、当事者じゃないですか、
そうですね、
だからやっぱそういうふうに外からね、その食べ物をいわゆるその地元に持ってきては、いいんだけど、やっぱり本当で言えば地元のものを提供したいんだけど、はい、やっぱりそれはできない現実もあるし、
うん
うん、だからそこはそこでね、お客さんもそういうふうに要望はされるんだけれども、はい、っていうことで、でもそれはやっぱそれでお断りしてるし、ね、無理にねそういうふうなことをやるとって話になるので、
うん、
やっぱり現実的だなと思うと同時に、ちょうど移動中だったラジオがですね、はい、もうそれ放射能のそのいわゆる、なんていうんですか、定期的に放送流すんですよね、はい、なんか今こういう風な状況ですみたいなことで、はい、
うんうんうん、
で外に出てもいいですよみたいな、これ一瞬こういうの流すのみたいなことで普通に流してて、まあそういう風にやっぱ意識するっていうか、こっちにいることじゃわからないことが、
そうですね、
やっぱりね、あっちに行ってね、まあ、報道されてないっていうか、まあ、変に煽っちゃいけない部分もあると思うんだけど、やっぱりね行ってみると、やっぱそういう現実があるんだなと。
そうですね、
なんで機会あればぜひ、また最近ね、
はい、そ
なんていうのかな、その行った方がいいかなっていう、
そうですね、
ということです。
はい、
はい、で一回曲を挟んでですね、
はい、
またそのあたり、含めながら、ね、働くということと、結構ねやっぱりこういうふうなその仕事という部分に含めて、関係することはたくさんあると思いますので、
はい、
掘り下げていこうと思います。では、
はい、
次の曲なんですが、これ誰が選んだんですか。
はい、はい、私です。
これ好きそうだね、なんか
そうですね、やっぱりこう今就職活動直面してるっていうか、就職活動をしていて、
うん、
やっぱりこうみんなだと思うんですけど、やっぱり先が見えないとか、1ヶ月後、うん、2ヶ月後自分は何をしてるんだろうっていうのをやっぱりこう同期と話すことがあって、
うん、
私はもう明日もどうなってるんだろうとか、そういうのがすごい不安なので、少しでもこの曲を聴いて、まあ、幸せになれればいいなと思ってこの曲選びました。
は、 じゃあ曲紹介お願いします。
はい、高橋優で明日はきっといい日になる。
77.7 Call Me 10。
はい、高橋優で明日はきっといい日になるということでお届けしておりました、はい。時刻は間もなく10時39分から40分に回っているところでございます。
はい、
こちら福岡県福岡市中央区大名天神西通りにございますコミュニティラジオ天神コミテンのスタジオから生放送ライブオンエアでお届けしております。
はい、
知ってる就活アトロクを考えるライブトーク番組279回目。今日のテーマは3月11日。
はい、
今日その日なんでございますが、東日本大震災より6年、それから、就活も含めて考えていくと、
はい、
いうことなんですけれども、まあ、不可抗力自然災害なんていうのはもう常にやっぱ自然と隣り合わせである以上、切っても切れない、
はい。
私が、大学の卒業式だった日で私留年したんですよ、はい。なんだけどその時卒業式はやっぱりみんなで行こうって話になった時にその日に、ゲイヨ地震といって、
はい、
秋灘、伊予灘、いわゆる大分、だから愛媛、広島寄りなんですけど、はい、あの瀬戸内海を震源として結構大きな地震があって、はい、土砂崩れとか、はい、あの時と実家が広島にあったんで、はい、その時はすぐまあ連絡つかなかったんですけどね、はい。やっぱりそう考えると福岡だって西方沖地震もあったし、
そうですね、
あの時には生まれてたんだっけ。
生まれてました。
何歳？
小学校の低学年かぐらいだったと思います。
11年前。
11年前、
うん、そうですね、11年前、だから10歳ぐらいですね、
うんうん。ね、やっぱりそういう風に考えればやっぱり常に意識しておかなきゃいけないし、
ね、
今あるかもしれないですよ、
はい、
うん、そうですよね、
すごい不安ですねやっぱり、うん。
だからまあでもやっぱりこの地球で生きていく以上さ、避けて通れないわけであって、
そうですね、
だから常日頃からの備えっていうのは、これは就職活動に絡めて言うと常日頃からの備えなわけですよ、段取りなわけですよ、準備なわけですよ、
はい、
ね、
はい、
そう日頃の準備を怠るとですね、
そうなんですよねそうなんですよ、もう本当にそれ最近すごい思ってますやっぱり日頃の備えとかこうやっぱりそういうのすごい大事にしておかないと、うん、直前に行った時とかにすごく困ったりすることが多々あったので、
うん、
それは学びましたね。やっぱり言われていたことだけ思ってるんじゃなくて自分でやっぱり経験しないと私わからないんだなと思ったので、
うん、
やっぱり日頃の備えとか準備は本当に大事なんだなって思いましたね、うん、はい。
ラジオネーム成田誠さん、りんちゃん1週間に1日だけ予定を全く詰めない休養日を作った方がいいよ。僕も3年のこの時期は多忙でしたがそうしていました。
あ、なるほど、
振り返る日ってことですね。
そうですね、そう思えば振り返る日がないのかもしれないですね。こうやっぱり行かなきゃ行かなきゃとか思ってしまってこう振り返れないので、そういう日を1日だけちょっとでも作ったら新たな発見があるかもしれないですし、
はい、やっぱりその人生って、ね、一度しかないっていう、はい、なんていうのかな、そのだけど昨日もなんかねワンチャンってあるじゃん、
ワンチャン
って、ワンチャンワンチャンってどういう意味だと、
ワンチャンスですよね、
ワンチャンス、
ワンチャンス、
うん、まあワンチャンの連続であっていいと思うんですよ、意味わかります、うん、
はい、
だからそういう機会を自ら生み出せばいい話であって、これ今一緒に一度しかないなみたいなニュアンスじゃなくて、ワンチャンの機会をもっと増やしていくってことを考えれば行動も必要なんだけど、はい、やっぱそのある程度丁寧に生きていかなきゃいけないなっていう、それはやっぱり振り返ることなんだろうなっていう気も最近するんですよね。だからなんかやっぱり自分にとって納得のいくその生き方、
はいは
い、っていうのはやっぱ昨日ちょっと別件でちょっとふと思うことがあってですね、
はい、
やっぱ好きなこととかね、なんかあとやっぱり好き嫌いで仕事云々じゃなくても、大事な仕事でもやっぱり、ね、仕事がはかどったり行くときにやっぱ自分これ好きなんだなっていうか、自分にはこれ合ってるんだなっていうことをやっぱり振り返る一瞬ってあって、
はい、
そう考えたときに、ちょっといろいろとやっぱりこうもう一度整理をしつつ、果たして今の状況がいいのかどうか、それは私以外の社会も含めてね、
はい、
考えていかなきゃいけないのかなっていうふうにふと思った次第なんですが、
はい、
阿部ちゃん、
はい、
うん、あのこれまでの人生を振り返ることがこれから増えていくんですけれども、
そうね、うん、
どうですか、球大楽しいですか。
球大ですか、そうですね、これを最初1年生に入った時はもともと何ですかね、最初球大って幅広く学ぶんですよ、
うん、
自分の専攻だけじゃなくて、でなんかちょっと想像してたの違うなと思いながら、でも自分の気になるじゃない専攻じゃないものも学べて、それはそれで楽しかったんですけど、
うん、
でもなんかこう今専攻に入ってさらに学ぶと、あ、やっぱ楽しいなって思う機会は増えましたよね。
うん、
にまあ講義1回1回この先生にも合わないのかなとか、てか多分その先生に学んでるっていうことが、
うん、
なんか徐々に楽しいというか嬉しくなってくる感覚は1年生の後半あたりから感じてます。
どうしたの、なんかりっちゃん。
いや、私多分授業に対する意欲全くないのであんまそういうこと思ったことないな、すごいなって思いながら聞いてましたけど、でも高校生の時に顧問の先生に言われた言葉があって、うん、それをふと最近思い出して、置かれた場所で咲きなさいっていうのを思い出したんですよ。それはなんかその自分がすごい部活動で悩んでいた時に先生から言われた言葉で、なんかあなたにはあなたの居場所があるから、もしその場所が自分の、まあ、本当にしたくないところであったとしても、やっていたら、そこがあなたの場所になるし、っていうのを やり続けたら、あなたも良くなるよっていうか、やりがいを見つけるんじゃないっていうのを最近、本当に最近ふと思い出して、なんか、あ、そうだなと思って、それはやっぱり働く上でも、もし自分が本当に行きたくないところであったとしても、それが自分の道だったんだなっていうふうに、もしそれでも自分は腐らずに生きていこうっていうふうに最近ちょっと思いました。はい、
腐っちゃダメです、
はい、腐らずに
腐っちゃダメです
そうですね、それを最近思い出して、
はい、
っていう話ですね。
なるほどね、はい、まもなくもう番組10分切りましたんで、まとめていこうと思うんですが、その前に、1曲お聴きいただいてエンディングに入ろうと思います。はい、私から久しぶりに私からのリクエストなんですけども、ね、はい、岡村孝子さんって知ってますか。
ちょっと存じ上げないですね。
で夢を諦めないでって聞いたことある。
聞いたことないんです。あ、でもこの間
多分 でもまあ、あの聞けば分かる
って感じ。
音楽の教科書に出てますんで、はい、これはあのラジオを聴きの皆さんにですね、この番組、私から、お届けいたしましょう。はい、はい、ということで、岡村孝子で夢を諦めないで。
コミュニティラディオ天神、
はい、エンディングということで、時刻は10時52分を間もなく回るところです。
はい、
お届けいたしましたのは、はい、岡村孝子夢を諦めないでということでですね、
はい、
先日たまたま、YouTube で、はい、まあ、あの岡村孝子さんの近況の、まあ、あの人もラジオ、実はインターネットラジオやっててですね、で、もう50歳超えてて、あ、もうそんな年なんだと思ってですね、まあ、確かに80年代90年代活躍してるから、うん、ざっと20年経ってますからね当時30代でももう優に50いってるわけですから、だって僕は20年後で58ですからね。58って何やってんだろう20歳プラスしたら何歳？
41ですね。
41の忍者で何やってんだろうね。
何やってるんでしょうね。
何や、後輩から見て41歳の忍者で何やってると思う。
なんかでも良き母とかなって
良き母って
良き母なんか言葉遣いがあれだよね。なんかあの、
いいですか
平安時代じゃない
ですか、古き良き時代の日本の言葉みたいな、
ね、そうですね
はい、ということで残り2分ですかね、はい、今日の振り返りということで、じゃあ阿部ちゃんから今日の感想どうぞ。
今日の感想ですか。まあ今日のタイトル的に、まあ、3月11日ということで、まあ、昔のことを思い出しつつ自分のなんか、うん、将来何やりたいですかみたいな話を改めて聞かれて、
うん、
まあ、考えさせられたというか、これからもっと頑張らないなといけないなって思った回になりましたかね。
うん、
ですね、まあ、 リンコさんももう就活なので、ちょっとなんか直で感じてます。
はい、ありがとうございます。じゃあそのリンコさんどうぞ。
そうですね、やっぱりその東日本大震災のことを振り返って、その当時そのやっぱりメディアとかはこう頑張ろうっていう風に言ってたんですけど、やっぱり現地の人は現実を見てるっていう話をさっき聞いて、やっぱりそのメディアに頼るだけじゃなくて、自分も自分の目で見て感じて、そこから行動しなきゃいけないってことも大事だなって思いましたし、その時のことを思い出しながらっていうか、もう自分もこう過去を振り返りながらでもいいので、少しずつ成長できていけたらいいなと思うような回になりました。はい、
ありがとうございます。はい、今日のテーマは3月11日ということでお届けしてまいりました。知ってる就活はそれを考えるライブトーク番組279回目ということでですね、
はい、
来週は北九州からお届けいたします。280回目、
はい、
ね、目指せ300回ということで、引き続き皆さん、ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
はい、
はい、提供どうぞ。
はい、この番組は地域のために地域を超えて、ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りいたしました。
ということで、天気のいい快晴な福岡からお届けいたしました。じゃあ最後の皆さん、さようならでいきましょうね。
はい、
また来週も聞いてください。ありがとうございました。さようなら、
さようなら。